東京ネットラジオインストルメンタルジャーニー、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストの曲がりです。東京ネットラジオ唯一のインスト専門番組インストルメンタルジャーニー、最終回となってしまいました。いやー、なんかもううるうるしてますけどね。収録している本日8月最後、8月31日、夜8時ですね。あ、ちょうどね、水曜の8時ぐらい、コロナ禍ね過ぎてもすっかり宅録になってしまって自宅収録、最終回もねお家からこう一人でお届けしているのがちょっとね、寂しい気もするんですけれども、あのね13年間続けさせていただきました、インスト専門番組インストルメンタルジャーニー、今日でね最終回となります。まあ本当にとにかくありがとうございました。もちろんまずリスナーの皆様ね、結構うちの番組あんまりこうお便りですとかウェブ上であんまりコメントとかメッセージ来ないんですよ。大体ね直接言われるんですよね。まあ生徒さんが多いですけども、ラジオ聞きましたよとかね、ああでしたねこうでしたねってね、言ってくださると本当にね嬉しく思う13年間でありましてね。まあとりあえずだから今日は総集編で何を喋ろうかな、もう13年分喋ってたらね時間がいくらっても切れないので、まあとりあえずまずそのここに来たきっかけ、この番組を始めたきっかけ、そしてこの番組を通して自分が何を思って、どういうことを感じてどういうふうなつもりでやってきたのか、この番組を通して何を伝えたかったか、あとはやっぱり皆さんに聞いてるズバリインストの魅力とは、これのね自分の何の答えを語っていきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、インストルメンタルジャーニー最終回でございます。まずですね、13年前、ちょうど僕はホームページに結構ね異常なぐらいまめに自分のヒストリーを記録してあって、今ちょっとそのスマホからサイトを見ながらちょっと振り返ってるんですけども、2009年の10月13日が第1回オンエアか、ほんと丸々13年前ですね。どうしてまず、こういうことになったかというとですね、やっぱ常にバンドっていうものがちょっと関係してるんですけれども、バガテックっていうバンドをやって、でまあ実製作でこうCD をね出してこう音源をこう聞いてほしいわけじゃないですか。で今でこそそれこそSNS とかがすごく発達してますけど、2000年代っていうのはまあもちろん今ほどではなくて、視聴サイト、まあ、マイスペースとかオーディオリーフとかそういったものがなんとなく出始めたぐらいだったんですよね。マガテックがやり始めた頃っていうのはちょうどミクシーが全盛期でしたけれども、YouTube もぼちぼち元気出てきたかなぐらいの時だったんですよ。で皆さんバンドさんみんなこう自分たちの音源をこうそういう視聴サイト音源をちょっとサンプルを上げて聞いてもらうっていう、そのサイトにどんどんアップして、聞いてもらおうっていうのがまあ主流だったんですよね。で僕もマイスペース、オーディオリーフ、それから何だったかな、まあ片っ端からそうです、バンドの宣伝として、インターネット上で何かその音源を、載せられる場所を探していたんですね。 でその時にインディーズサウンドさんっていうサイトに出会いまして、でそこにまあ載せられたバンドの紹介を、まあとりあえずもう片っ端から載せてみようということで、インディーズサウンドさんっていうところに3曲ぐらい、ちょっと曲忘れましたけど載せたんですよ。で、後日そのインディーズサウンドさんから連絡をいただきまして、まあ登録ありがとうございますと。でそのインディーズサウンドちゃんと東京ネットラジオっていうそのネットラジオ局も提携しているので、もし興味あればゲストとして、まあ、マガテックの周りとして、マガテック代表として、出ませんかと、当時のですね、ディレクターさん、まあ、エンジニアさんから連絡をいただきまして、もうよくわかんないけど、もうバンドの宣伝になるなら何も断る理由がないというか、よくわかん、状況もよくわかんないまま、ああ、もちろん僕でよくれ、よろしければ、ということで、OK したんですよ。で、それから、まあ、ちょっとしばらくして、まあ、言っちゃっていいと思うんですけど、当時あずささんっていう、まあ、このアートフィーズミュージックのね、看板娘、のシンガーさんの番組がありまして、ブリリアントタイムっていう。で、そこにはマガテックのリーダーとしてゲスト出演したのが、一番最初にこの事務所に、このアートフィーズミュージックさんに来たきっかけでしたね。で、まあ、もちろん別に、そんなこう、なんていうかな、それに対してなんかこう、これをきっかけにどうこうっていう発想なんか別にないわけじゃないですか。で、そんなね、ありがとうございます。今日は、読んでいただいてっていう形で、まあ、収録終わったんですよ。それの、あずささんのデータはどっかにあるんですかね。誰かもしダウンロードしてたらあるかもしれませんけどね、13年前。で、それからですね、僕はゲスト出演したのがものがオンエアされてから1ヶ月ぐらいして、またそのディレクターさんから連絡があって、ちょっとマガリさん結構ゲストとしての喋りとか印象がすごい良かったんで、もしよかったら DJ をやっていませんかっていうことをいただいたんですよね。俺がラジオ DJ 喋り手考えたこともなかったし、そんなんだかもう自分の中では、だって僕インストアーティストですからね、口を使わないアーティストだから、そんななんか考えたこともなかったなと思ったんですけれども、やっぱりね、その発想として、とにかくまあみんな一緒っていうか気持ち分かってくれると思うんですけど、もう自分を売りたいわけですよ、有名になりたくて。僕らもバンドで有名になりたくて、でもとりあえずもうその何でもいいと、もう自分がちょっとでも名前がそのウェブ上なりメディアに出るんであれば、もう何でもいい、もう自分を宣伝したいっていう気持ちで、ああもちろんいいですよと、僕でよろしければっていうことで、返事をして、それからだからもうあずささんの番組に出てから1ヶ月後とかな、面接していただいて、ちょっと企画書を出してくれと。で、企画書って言われても、そのなんかそのフォーマットというか、こういう番組やってくださいみたいなのはないんですかって聞いた、逆に。で、そしたら別にないと、本当にマガリさんが好きなことをやってくれと言われまして、で、じゃあちょっと考えさせてくれっていうことで考えて、でね、やっぱりね、バンドの宣伝したいわけですよ。ね、視聴サイト登録して、あずささんのね番組でも確かポップを流して、で、そしたらほら、僕もバンドもインストなわけじゃないですか。で、そしたらね、やっぱりインストの専門番組をやったら、もう自分たちの音源なり新曲なりをもうボンボン流せるんじゃないかっていうね。最初はね、ほんとそんなもんだって今思い出したけど、バンド小僧あるある発想ですよね。自分のバンドをとにかく、宣伝するにはどうしたらいいかっていうところで、ね、例えばじゃあ僕が弾き語りシンガーソングライターだったら、何ですか、アコギ弾き語りカフェみたいな番組をやれば、自分の曲流せるんじゃないかって、まあ、なんかそんなスタートだったんですよね。で、とりあえずその、どういうふうに番組を展開していくかってことで、当時はそれはミクシーのコミュニティで、とにかくそのゲストさんを募集して、で、ゲストさんに来ていただいて、僕の場合とのインスト限定になるわけですよね。それで、 ゲストさんと一緒に、まあ、そう宣伝をして番組を盛り上げていこうじゃないかっていうところで、もうとにかく僕もゲストさんをたくさん呼んで探して、でその中でね、例えばピアニストの日吉真澄さんですとか、ドラマーののぶさんですとかと新しい出会いがあったりとかするっていうところにだんだん発展していくんですよね。本当にだから視聴サイトに、宣伝がてら登録して、まあ自分の曲流せるぐらいならって感じならいいかと思って、まあ本当にそういう、言ってみればバンド小僧っぽい発想でこの番組はスタートしました。で、ただやっぱやってけばやっていくほど、すごく思ってもみない収穫が本当にたくさんあった13年間で、まずはやっぱりゲストさんとこう対峙して、でゲストさんもやっぱもう本気で音楽やってる方ばっか来るわけですよ。しかもインストっていうところに限定して、僕と一緒で、そしてやっぱそのゲストさんの音源とかを聞いて、でその後に例えば自分の音源とか聞くと、やっぱり例えば当時 MTR で撮った音源とかすごく、ああなんか自分の音源ちょっと音圧低いなとか、ちょっとしょぼいなとか思ったんですけど、僕こうね、鏡に映し、鏡映しって言わないのか、その跳ね返ってくるそのゲストさんからのなんか力で、どんどんなんかね、自分が浮き彫りになってくんですよ。あ、こういう人もいる、インストアーティスト。まあ、マガテクとしてね、活動していった時に、やっぱインストのアーティストさんってこう知ってはいたけど、その、直接何か知り合いがいたりとか、すごく僕らしなかったので、あ、こういう人たちがインストゥルメンタルのアーティストなんだなっていうところですごく世界が、まず広がって、なんかすごく自分がこうブラッシュアップされていく感覚がありまして、本当にね、今までちょっと名前を全部言えないのが申し訳ないんですけどもね、ゲストさん本当にありがとうございました。その中でやっぱりそのインストゥルメンタルってものを、なんかこう自分のやっぱりこう人生に投影していく発想がなんかこうだんだん出てきて、あ、だったら自分はこういう音楽やりたいなとか、うん、思っていくような、うん、成長がありましたね。で、それとですね、まあその番組続けていく中で、まあもちろん言うまでもないんですけども、この、東京ネットラジオさんをやってるアートユーズミュージックさんが、まあそのね、綾部社長が、いわゆるもうメジャーの作曲家さんがやってる、もうこう、メジャークオリティのレーベルなわけですよね。で、それの、まあもちろん僕はレッスンを受けさせていただくっていう過程もあるんですけども、なんとなくそれがですね、こう、まあ、毎月毎月、まあ、多い時には、週1回ぐらい、事務所に通うことによって、最初に、そのバンド小僧的な発想で、やっぱり、クオリティの高い CD を作って、レーベルを通して自分たちの曲を出したいっていうのは、みんなが持つ夢なわけですよね。ただ、どうしていいか分かんないと。で、僕なんかもなんか、そんなオーディションとも別に探さないし受けないし、だけどなんとなく夢ばっか見てるような、そういう20代だったんですよね。先生やってるにもかかわらずね、まあ、インディーズサウンド登録して。で、そういう感じで、まあ、とにかくもう番組がスタートしちゃったんで、とにかくゲストさんを呼んだりネタを考えたり、自分たちの音源もね、流したりしなきゃいけないで、もう一生懸命やってたわけですよね。で、そんな中で、その、DJ とは別に、その DTM レッスンを受けさせていただく、その、社長の、いわゆるこうメジャーの作曲なり、レコーディングなり、ミキシングっていうのはこうやるんだよっていうのを、ちょっと勉強してみないかって話をいただいて、その、ラジオ収録とは別日にこう、それで通うようになったんですよね。それもなんかこう、まあ言われるがままって感じだったんですけども、それで自分のソロアルバムとか、もう作っていただく流れになっていくんですけども、なんかね、自分の中ですごく一本でつながったのが、その今までの2014年なんですよね。だからそれから5年後か、マガテックのエグジスタンスプルーフってアルバムが2014年で、でそれっていうのがその流れで初めてそのアートフュージミュージックさんでレコーディングして出した、まあちょっとロゴは入ってないんですけども、一応実製作っていう形になったんですけども、中身はもうほとんどアートフュージミュージックさんプロデュースのアルバムが2014年に出すことができたんですね。でちょっとその時はあまりもうレコアツライブとかの準備で実感がなかったんですけども、 なんか今もと、あ、このために僕はここに来たのかななんて思いましたね。バンド小僧像で、で自分のバンドをまあメジャークオリティで出したいっていうのはもう高校生の頃からの夢なわけですよね。ただその糸口が分かんないわけで、どうしているか分かんないっていうことで、まあ皆さんそうだと思うんですけど、で僕もそうで、だけど何かそのインディーズサウンドに登録して、インストゥルメンタルジャーニーっていう番組を始めさせていただいて、でそれからここの社長に会うことができて、でちょっとレッスン受けてみないかっていうところにつながって、でそういえばバンドやってるんだよねってことで、まずあのあれだったかな、このアートヒーズミュージックさん主催のライブに出たのかな、マガテックは。まあ別にオーディションとかそういうことじゃなくて、あの普通にライブに出たんですよね。でその流れで、あのエクジスタンスプルーフっていう、まあ言ってみればメジャーの人が触ってくれた、初めて触ってくれたアルバムを出せたことで、なんかすごくね、今もと一本につながったんですよね。あ、このためだに僕はここに来たのかな、じゃないけど、なんかこれにつながっているのかなという。でそれからグラティフィケーションハイ、まあ、サキューポップの再録、それから今やってる新曲っていう風に、やっぱりね、なんかすごくね、あのクオリティの高い音源を聞くことによって、すごく自分が、自分たちがこうもうなんか、目覚めていく感じが今思うとありましたね。でもちろんあの自分のソロアルバム「マガリ」っていうものも、まあ言ってみればインディーズデビューですよね。あのそのレーベルデビュー、あのアートリーズミュージックってね、録音入ってるから、なんかそういうのを振り返ると、なんかね、やってる当時はね、全然もう必死すぎて分かんないんだけど、あ、このために僕はもしかしたら頑張ってきたのかななんて思いまして、それが振り返ってのすごく、正直な感謝の気持ちですね。もちろん DJ として成長させていただいたっていうのもあるんですけど、やっぱね、高校生の頃から僕変わんないですよね。自分のソロなりアルバムなり、その音源っていうのがメジャークオリティなり、このハイクオリティで出したいわけですよ。それだけかもしれないね。それが叶った瞬間だったんですよね。はい。それがね、本当にこちらに来てこの番組やって、意義だったと思ってますね。じゃあエンディングではですね、もうちょっと早いもので時間が来ちゃったんで、インストの魅力語りたいと思います。 CM 行きましょう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
13年の時間があと3分で終わってしまう、最終回エンディング。まずね、改めまして本当にありがとうございました。僕にこういう機会を最初に与えてくれた当時のエンジニアさん、そして、ずっとね支え続けてくれた東京ネットラジオさん、アートヒルズミュージックさん、そして今までゲストさん、もう多分本当に、20じゃ聞かないと思う、本当にたくさんの方々と会うことができまして、ゲストさんとの出会いに感謝、そしてですね、本当とにかくリスナーの皆様、ファンの皆様、このねラジオを聞いて、くれているリスナーの皆様、くれていた皆様、本当にありがとうございました。じゃあですね、ずっともうゲストさんにばっかり聞き続けていた、ズバリインストの魅力とはという答えなんですけれども、自分にとってはですね、自分を生かし続けてくれている、自分の、まあ、命の、音楽家としての命の、まあ、原動力ぐらいに思ってございます。どういうことかというと、例えば仮にこのようにそのインストゥルメンタルっていう音楽が認められない、存在しない世の中であれば、僕っていう多分音楽家、僕という存在は多分ね、存在していないと思うんです、自分で。 やっぱり僕ってあの何ですかね、あのすごく歌とか歌詞っていうものにあまりその傾向性がないので、あのインストゥルメンタルがなければあの僕はね、あの存在していないぐらいに思ってるんで、僕の存在意義を与えてくれた、まあ本当に命そのものぐらいに思ってございます。本当にね、まあちょっと短い間でなかなかうまくまとまりきれなかった部分もありますが、13年間本当にありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。そしたらインストゥルメンタルジャーニー最後の曲になります。13年前第1回目もこの曲で終わりました。ただし13年経って再録してとてもハイクオリティになっています。マガテックのポップ。 See you next time. バイバイ。